私は大学生の時に、卒業論文というのを最後に書くんですけれども、そのテーマがですね、皆さんこの頃あまり読んだことはないかなと思うんですけれども、ゲーテという人物がドイツで文学者として、あるいは政治家として活躍した人がいるんですね。で、彼は一時病を得て自分の家があるフランクフルトアンマインに帰ってきた時に、お母さんの友人のクレッテンベルクという、独身の、年配の女性に本当に介護していただいて、もう少しのところでクリスチャンになるところだったんですけれども、どういう理由か分かりませんけれども、彼は、最終的には信仰を告白しなかったんですね。でも彼はウィルヘルム・マイスターの、就業時代と遍歴時代という、物語を書いているんですけれども、その中の一章に美しき魂の告白、美しい魂の告白という、一章を設けて、それがクレッテンベルク、自分の、介護をしてくれたクリスチャンの方のことをこう書いているんです。で、最後にゲーテはが言ったと言われているんですけど、ドイツ語ではメアリヒトというんですが、モアライトですね、もっと光をと言って、息を引き取ったというふうに言われているんです。それの解釈はいろいろあって、ちょっと暗いからこうカーテンを開けろという意味なのか、それとも彼の霊的な状態、心の状態を表していて、もっと光が欲しいという意味で、霊的な意味で言ったという解釈もございます。今日は、ずっとステパノの説教を学んでまいりましたけれども、ステパノの最後の言葉ですね、ラストワード、それを学ぶことになると思います。私たちもやがて、この地上の生涯を終えていくだろうと思います。間違いなくそうだと思いますけれども、いわゆる遺言状を書いておくということも必要でしょうし、神様の恵みであればいきなりこう最後を迎えるということもあるでしょうけれども、何か一言子供たちに、あるいは友人に最後の言葉を残して、去っていきたいなというふうに思うんですね。さて、この使徒の働きの第7章でずっと、アブラハムも含めてヤコブの生涯、ヨセフ、そしてモーセについて私たちは学んできました。で、モーセはその後召されてシナイ山で十の戒め、いわゆる十戒を、いただいて、それをイスラエル人たちに述べ伝えていくわけですね。しかしこのイスラエルの人たちは、心を固くなにして常に神の御言葉に逆らってきたというのが、このステパノの説教の結論の部分なんです。7章の52節53節に結論部分が出てまいりますので、お読みしたいと思います。あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって告げた人たちを殺しましたが、 今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちを通して律法を受けたのに、それを守らなかったのです。この正しい方というのは、神の御子イエス・キリストのことを言っているわけですね。預言者はやがてメシア、救い主が来るということを言ったのに、あなた方はその預言者たちの言葉を受け入れなかった。神の御使いたちを通して語られた律法の書にも従わなかった。そしてついにはその正しい方イエス・キリストを殺してしまったではないかというのが、このステパノの説教の最後の部分だったわけです。つまりイスラエル人の罪を大胆に指摘したわけです。結果としてどうなったんでしょうか。54節からですね、出てまいります。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。これは最高法院というところでステパノは弁明している、あるいは説教しているわけですけれども、その本来ならば神の御言葉に従うべき指導者たちが、この自分たちの罪を指摘されて腹渡が煮え返る、皆さんそういう経験最近したでしょうか。腹渡が煮え返るような思いで歯ぎしりした、心とそれがもうギャーッとこう憎しみの歯ぎしりをした、強い表現になっております。でこの54節以降でですね、本当に対照的な姿が出てくるんですね。一つはユダヤ人たちのこの自分たち この憎しみや妬みや恨み、怒り、そしてそれが結果的にはこのステパノを殺してしまうというところまで行きます。で、かたやこのステパノに見られるのは、説教では厳しい言葉で説教しましたけれども、その後では実に静かな落ち着いた平安なこの最後を遂げているわけであります。55節を見ますと、しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々の憎しみ、あるいはこの歯ぎしり、そういう人々の表情ではなくて、彼は神の霊、聖霊に満たされた。彼は普段から信仰と聖霊に満たされた人、ステパノと言われていたように、この時だけご聖霊に満たされたわけではなく、神の霊に満たされて歩んでまいりました。この最後の時も聖霊に満たされた。そして静かに天を見つめていたっていうんですね。建物の中ですから、天井を見ればその天井、こういう天井があったんですけれども、さらにそれに遮られることなく、彼は霊的な意味でじっとこう神様を、天を見続けていた、見つめていたというのです。その時に天が開けて、ステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見た。 人々の憎しみの表情ではなくて、彼の霊的な目が開かれ、また神様が天を開かれて、そしてそこに神の栄光を見ることができた。まあ神様ご自身を私たちは見ることはできないので、まあ輝きだったのか光だったのか、それと神の右に立っておられるイエス様を見た。あの十字架にかかり、また葬られ、三日目によみがえり、そして天に昇っていかれたあのイエス様は今も生きておられて、今も父なる神様の右の座に立っている、まあ、普通はあの座っているっていう表現が多いんですけれども、まあ、立っている、この最後を迎えようとしているこのステパノを天に迎えるかのようにイエス様は立ち上がって、その姿をステパノは聖霊に満たされて見つめていたっていうんです。そしてその様子を彼は言葉にします。見なさい、天が開けて人の子、まあ、これがイエス・キリストですね、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。まあ、旧約聖書のダニエル書の中にもこの人の子という表現が7章13節14節に出てまいりますし、詩篇の110編にもこの私の右の座に座っていなさいという神様のお言葉が出てまいります。イエス・キリストは今も生きておられて、その時も生きておられて、神の右の座に立っておられた。これを聞いた人々は、そんな言葉は聞きたくない、彼らは唯一の神の存在は一応信じていたわけですけれども、あの十字架につけられたイエスが神の右の座に立っている、ありえないということで、彼らは大声で叫んだ。そのステパノの告白をこう打ち消すかのようにわーっとこう騒ぎ立てて、聞きたくないそんな言葉ということで耳を覆って、一斉にステパノに向かって殺到していったんです。まあ何十人いたか分かりませんけれども、そこに。そして彼を捕まえて町の外に追い出し、石を投げつけた。まあ石打ちの刑ということですね。で、証人たちはって書いてありますので、まあ、このステパノの殉教の死はちゃんと法律にのっとってやったのか、それともリンチなのか、まあ、いろんな説がありますけれども、まあ、両方一応整えたんでしょうね、きっとね。ああいう神を汚すような言葉を言ったこういう人は生かしておくことはできないとばかりに、証人たちは石を投げつけたわけです。で、自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。このサウロが後のパウロですね。ですからサウロはステパノのその最後の言葉を聞いているわけです。殉教の死を遂げようとしているステパノのその祈りを聞いているわけです。そしてまあいわば首謀者とも言われるこのサウロ、後のパウロはみんなにこのステパノを殺させておいて、自分はその上着を預かって、このステパノをまあ睨みつけていたんではないかと思います。この7章の次に8章が来ますけれども、 そこでこのサウロ、後のパウロはさらにこのクリスチャンたちを迫害して、女性も子供も捕らえて牢屋に入れていくという激しい行動になっていきます。けれども彼はやがて学ぶことになると思いますけれども、ダマスコという町に行くときに天からの光に照らされて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、あなたはどなたですかと聞くサウロに対して、イエス様は、私はあなたが迫害しているイエスであると答えます。こういうふうにしてこのサウロ、迫害者サウロが改心して、自分自身がやがて殉教の死を遂げていく、世界大の宣教者に変わっていくわけですね。最後に59節60節を見てみたいと思います。これがステパノの最後の言葉であります。こうしてステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んで言った。何十個石を投げつけられたか分かりません。血みどろになって、息も絶え絶えになっているでしょう。しかしそのような中でステパノは主イエスキリストに向かって祈るんです。主イエスよ、私の霊をお受けください。これはルカの福音書23章46節にあるイエス様が十字架の上で最後に語られた7つの言葉のうちの一つです。私の霊をお渡しいたします。ステパノもまた、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと祈りました。そして倒れていたんでしょうけども、必死になってひざまずいて大声で叫びました。また祈りです。主よ、罪を彼らに負わせないでください。主よ、罪を彼らに負わせないでください。これはルカの福音書23章34節で、イエス様が十字架につけられた時に、父よ彼らを許してください、彼らは自分で何をしているか分かっていないんですから、とこの父なる神様にイエス様がお祈りなさった、その祈りそのままに、ステパノは主よ、罪を彼らに負わせないでください、人々、自分を殺そうとしている人々のために取りなして祈って、そしてこう言って彼は眠った、すなわち死んだ、眠るように死んだ。これがステパノの最後であります。私たちもどういうふうにして最後の時を迎えるかは分かりませんけれども、どういう言葉を語って自分は最後の息を引き取るんだろうかなと、このステパノの殉教の死を学びながら思わせられました。人生いろんなことがありますから、最後に言いたいことは言わせてもらいたいということあるかもしれません。でもそれが神様、彼らを呪ってくださいということではなくて、許してください、許してやってください、罪を負わせないでください、願くは彼らに祝福を与えてください、この私に神様が与えてくれた子供たちに神を祝福をお与えください、願わくはこの信仰が引き続いて守られますように、彼らとまた御国で再会することができますように、私たちはどのような祈り どのような言葉を持ってこの地上の最後を終わろうとするでしょうか。ステパノは天を見上げて神の栄光と神の右に立っておられるイエスをしっかりと見て、このイエス様が語られた、またイエス様が祈られたその祈りを本当にイエス様と一体となって、彼は人々の罪の許し、また自分の魂をイエス様の御手に委ねるという祈りをして最後の息を引き取ったのであります。お祈りしましょう。それぞれが今日与えられた御言葉を通して神様が語ってくださったことを思い起こしつつ祈りを捧げたいと思います。